6センチネットラジオ、6ラジ。
イノベーター理論っていうのがありまして、っていうのは、はい、なんかこの流行とかね、
ほう、
このマーケティングのね、
ほう、
考え方でよく言われる理論、それがイノベーター理論。
イノベーター理論、
はい、聞いたことあると思いますよ。
は
このイノベーターとかさ、
うん、
アーリーアダプター、
アーリーアダプター、
アーリーマジョリティ、
アーリーマジョリティ、
レイトマジョリティ、ラガードとね、
なんか魔法界する。
あ、まあ5つのタイプにね、まあ、分類して、いや聞いたことあると思いますよ。この流行とかね、
うんうん、
新しいムーブメントみたいなものに対して、最初すごい少ない人が飛びついて、
うんうんうん、
でその後、すぐさま反応、それに反応して、飛びつく人がいて、
うんうん、
でだいぶ浸透してきた時に、じゃあやってみようかなっていう大衆がいて、
はいはいはい、
で、うんうん、だいぶそこももうみんながやるようになって、遅ればせながらって言ってやる人たちがまた大衆いて、
はいはい、
まあそれがアーリーマジョリティとレイトマジョリティ、うんうん、マジョリティ一般ね、
マジョリティね、う
ん、
はいはい、
でさらにいやすげえみんなやってるけど、
うん、
私はツイッターとかやらないとか言っているのはラガードと、
はあ、
山田さんのようにね
あ、はい、
はい、だからラガード山田さんなんですけど、
ああ、ね、強そうじゃん、いいじゃん、
この SN、 そうだね、なんかね、うん、
ラガード山田、
ラガーマンみたいで
いいじゃない、
うん、
ごついわ、
そう、
うん、
でね、
ん、
僕はやっぱりこのイノベーターに対する憧れみたいなのをどこか持っているね。
あ、そう、
うん、
うん、
なんていうの、自分がアーリーマジョリティかレイトマジョリティか、
うん、
どっちかだから、
うん、ラガーではないから、
ラガードでもない、
でもない、
アーリーマジョリティに入ってたら、
うん、
喜ぶくらいのマジョリティだから、うん、レイトな、
うんうん、じゃあ基本はレイトだね。
基本レイトなんだよね、
うん、
そのさ、イノベーターっていうね、
うん、
だから一番最初に、だから世間がまださ見つけてもいない時ですよ、はい、にこのいち早くキャッチして、自ら始めたり、それこそイノベーションだから、
うん、
要するに、自分でこの新しい価値判断でこれ行くみたいなことをする人たちがイノベーターなわけでしょ、
うんうん、
これって凄まじいよね。
まあ例えば、まあこれを流行らそうみたいなね、
うん、
例えばほら口癖とかをさ、
はい、
ちょっと周りで流行らそうかなみたいなのする人ってさ、
うん、
いなかった？小学校の頃からそういうタイプ、クラスに一人はいたよね。
すごい、ある日から、
うん、
繰り返しちゃう人ね。
ね、繰り返しち
ゃう。ある日からずっと同じ言葉を急に繰り返、うん、出しちゃう。
なんか流行らそうみたいな。
はいはい、
いるでしょ、
うん。
イノベーター。
はい。
うん、
でそのそうやったら流行る可能性が多少なりともあるんだ、
うん、
と思って、
うん、
でもなんかそれで流行らなかったら恥ずかしいからなと思っているんだけど、
うんう
ん、でも何度かその無理やり流行らす方法で、
うん、
クラスの流行語、
うん、
一時的でもね、
うん、
が生まれてるのを見て、
うん、
ああじゃあ僕もやってみようかなっていうのは、
うん、
もはやイノベーターではないじゃん
そうだね、
うん、よくてアーリーマジョリティでしょ、
まあそうだね、
別にさこの、うん、なんていうのイノベーター理論ってね、
うん、
調べたらすぐ出てきますから、そのなんつーのグラフがね、
はいはいはい、
うん、だからだいたいこの中間層ね、情報がここにも入ってきたなみたいな時に、
うん、
じゃあそれいいからやってみようっていう人たちに支えられているんですよ、もちろん、
はい、まあ、そういう人たちが多いってことですよね、
うん、
まあ、もろもろ例えば買うとかっていう行動を消費するのはやっぱ大人数のね、
うん、
その層が支えてるってことだね、
うん、
はあ、
だからまあ大事なんですけど、でもさ、
あ、
なんていうの、 このやっぱグラフ仕立てになると、はい、やっぱりこの偏差値で言うとさ、うん、この65以上のこの領域にさ、うん、入っていきたくなる
じゃない。それは早ければ早いほど偏差値が高いという意味でいいのか、う
ん、なんかニュアンスが出るよね、グラフとかで表示されると、
う
ん、
なるほどね。
で別にこれは情報収集能力とは関係があまりないんですよ。つまりラガードって人は新しく情報を入れてても、うん、僕はやらない、うん、でみんながやり始めても僕はやらない、私はツイッターやらないっていうね
はい、はい、
ことじゃないですか、うん、まあそういう方もいらっしゃる。それはラガードって言って、確固たるむしろ意思をお持ちなわけでしょ、
うん、
いい悪いはもう完全にそれぞれのね、対象によって違うから、よしあしにかかわらず自分の意思でこれは選択しないと、
うん、
むしろ選んでるあたり別に悪いことじゃないと思うのよ、
うん、
そのイノベーターのその分布の中ではね、
うんうん、
なんかねこの僕もまがいなりにもこのクリエイターの端くれとして、このマジョリティだけではなくこのイノベーターである瞬間、
うんうん、
もう欲しいなと、
うん、
やはりどこか思うわけですけど、
はい、
僕自身の性格が圧倒的にマジョリティなんです、ね、
その周りでどうなのかな、はい、
うん、
あれはみんな気に入ってんのかな、
そう
とか、ね、
どうかな、
周りをいろいろ見て
まだかなみたいなことになっちゃうんです
そう
なんというのか、うん、そのまあそれぞれね、人それぞれ個性を持っているわけで、
うん、
そのマーケティングとかね、このあこれ新しいとかね、
うん、
この革新的みたいなものに飛びつける能力、それを生み出していく能力がね、うん、個性にそのままつながるというわけでもないから、
うん、
まあこれはただ一部分のその人の特性でしかないんだけど、
うんうん、
それにしてもね、イノベーター一番最初、
うん、
だからさ、今だとあれですよ、メタバースとかね、うん、最近言われるようになったじゃないですか。
聞きますね、
うん、今メタバースいいねって入っていったら、うん、おそらくアーリーマジョリティかアーリーアダプター、
アダプター、アダプター、うん、
のところに行けると思うんです、
うん、
アーリーアダプター、つまりイノベーターが生み出したものに素早く反応して、あそれいいねって言って入っていく、
うん、
アーリーアダプターの人たち、うん、とその次、マジョリティなんだけどそういったものには関心があって、うん、あじゃあやってみようかと乗る人、うん、アーリーマジョリティ、
あそうなんだね、うん、アーリーマジョリティとイノベーターの間に、
うんうん、
アーリーアダプターっていうの、
その人たちがいることによって、うん、イノベーターの発想が広がっていくので、
なるほど、ね、
まあここまでを含めていわゆるインフルエンサーみたいなさ、
あなるほど ね、
うん、はい、なんだけどまたもう一個これ理論がありまして、アーリーアダプター、今言った2段階目のこの新しいものを、うん、
早めの人ね、
新しいものにビビッとこのアンテナ張ってて、うん、やってみようって、
うん、
まだほとんど誰もやっていないけれどちょっとやってみようという、うんうん、人と一般の中で、あなんか見るな、面白いな、ちょっとやってみようかって思ってる人の間にはキャズムという深い溝があると言われてるんです。
なんですかそれは。おお
つまり、
はあ、
あなんか次これなのかな、雰囲気を演出されて初めてアーリーマジョリティっていうのはこの広がっていく、
うん、
あくまで一般だから、
はい、
それに対してアーリーアダプター、
うん、
イノベーターの作ったものに素早く反応する、
うん、
提案したものとの間では、同じ反応でも大きなそこに溝があって、
うん、
アーリーマジョリティの人たちはなかなかアーリーアダプターにはなれないんですよ。
なれないんだ。
行動理論が全然違うので、
うん、
あこれなんか最近見るなっていうのはもう受け手なわけじゃないですか。
ああなるほど。
それに対してアーリーアダプターってのは、うん、おこれ面白いぞ、
うん、
俺見つけたぞ、
うん、
ちょっと広めようかみたいな、うん、やっぱり立場なんですよ。
でむしろ、
うん、
なんかないかなって、
うん、
なんかいつも探してるというか、
そうだね、
そんな感じなんだね。
イノベートしてるわけではないけれど。けれど、
結構能動的な方向よね。
そうだよね、やっぱりね。
はあ、はあ、なるほど。
なので、アーリーアダプターとアーリーマジョリティの間には、うん、キャズムという深い溝が、
なるほどね。
あると言われてるんですよ。
わかりますよ。
で、アーリーアダプター行きたいじゃないですか、せめて。
まあ、中原さんとしては
キャズムを超えていきたいじゃないですか。
ああ、溝を超えてね、
うん、
何か新しいものはないかと。
そう、
いいよ。
で、そのためにはつまり自分の頭の中のこの感覚、
はい、
このレイトマジョリティ気味の僕の感、
本来ね、
うん、そう、本来そこでも全然まずレイトマジョリティの中でも、そのグラフが下がってきたあたりに位置してるから、
だいぶレイトなね、そう、さらにレイトな、
うん、マジョリティの皆さんからちょっと遅いねって言われる
ぐらいの
ぐらいのレイトレイトマジョリティなので、このだ意識改革が必要なわけですよ。キャズムを超えてアーリーアダプターやイノベーターに、
えらい話になってきたけど、はい、そんで
行くためには
大丈夫かい、みんな聞こえてるかい、
分かってるか
ね、分かってるかい、ついてきたかい。
イノベーター理論で検索してみてくださいよ。
じゃあ一回これ止めてイノベーター理論です、検索しよう。
じゃあちょっと無音で待ってるから
無音はないわ。
検索してみて、イノベーター、インベーダーじゃないよ、
大丈夫、
イノベーター、
一時停止っていうのができるからさ、一時停止して、
はい、調べてくれたね、そうなんだよね、だから5つのタイプね、そうやって分かれてる中で、ね、そう、キャズムを超えて、イノベーター、もしくはアーリーアダプターに、この、
なりたい。そこの層にね。
なんとなく。
それ、いけるものなのかね。
なんか、だから憧れてもしょうがないものなんですよ。
うん、
なぜかというと、だから意識が違うから、
うん、
そもそも。なんですけど、じゃあ、この意識を変えることによって、はい、つまりは僕もインフルエンサーとしての
インフルエンサーってなんかそのなんだろうな、
はい、
その響きがいまいちな、
うん、
ピンとこない。
やめてください、
うん、
インフルエンサーの方々を、うん、やや言うのはやめてください。
わ、うんうん、かりました、
はい
はい、
でね、
うん、
そう、その場合どう考えるべきかってね、
うん、
さっき言ったメタバース、
うん、
メタバースってご存知ですか。
どうですか、
なんかこの仮想空間、
はいはい
のね、
うん、
VR ゴーグルとかをつけた、うん、その世界とかのことも言われてますし、
はい、
あとはこのだからその中でもう一つ世界が、
うん、
この現実世界と別に、そこの世界が構築され、そこの世界も現実と変わらないような価値が生まれていくのではないかという発想をもとに、
うん、
だからマトリックスとかもねよく例に上がりますけれど、うん、はい、そう、このリアルの生活がお家からずっと出ないで、あー元気出ないなーって思っていても、
うん、
メタバースの世界入ったら、うん、アスレチックやっちゃうみたいな
バリバリなんだ、
うん、
あー、すげーアクティブ、
とてつもない、そう、アクティブとかね、
うん、
みたいなことになるわけじゃないですか。
いいね、
うん、だからメタバースみたいなものに対して、
うん、
じゃあ今どう捉えてるっていうとこでね。
ああ、中原さんはね、
はい、
そのアダプターにね、
はい、
行くような、
はい、
こう希望を持ってるわけですから、そのメタバースにはグイグイと、
ね、はい、
はい、
メタバースって言葉自体結構聞くようになったじゃないですか。
はいはい、
しかもね、僕はほら、生粋のゲームファン。
ああ、そうだよね。そこつながるよね。
うん、やはりね。
そうだね。
そう。
VR だね。
うん。仮想世界の中でも自分を動かすのはね、現状コントローラーだったりね。
うん、
まあいろんなこのね、デバイスはあるにせよ。
はい、
なので、まあそこら辺の理解もそこそこあるということで、
うん、
これはね、なかなか早くそこの世界に入っていくことすら可能なのではないかと。
そうなもんですよね。
うん、
はい、
いうところじゃないですか、
うん、
いや全然興味もありますし、
うん、
なんか面白そうみたいに思うんですけど、
うん、
ここで僕は、うんうん、旗と気づくわけです。
なんだ、
なんか最近メタバースって言われるようになったよね。はい、これもうアーリーマジョリティのもう今段階なんです。
もうおっせえな。
つまり
そっか、
はい、
あ、そうだわ、
はい、
私が、
うん、
ああそうだねって言ってるぐらいのメタバースだから、
はい、
ダメだ。
そうです。
ああ、
で山田さんはメタバース全然興味ないでしょ、
うん、
ラガードだから。
うん。
何それ、あの、自分の選んだもの、うん、嫌です。
すごい、すごい思ってる。あの、なんかわかんない、うん。あの、いろんなアーティストがいるんですよね。メタバースの中にも。
わあ、
絵を描いたりとか、すごくね、
はいは
い。うん。だから、そういう、あ、すごい技術だなとか、うん、あ、芸術的だねとは思うんですけども、うん、まあ、それをああしてこうして、うん、ちょっと思わないですね。言いにくい。
そうだね、
うん。
言いにくいね。
言いにくい。
だってさ、
うん、
これが、もしだよ、
うん、
あの、昨年のマリトッツォのように、
うん、
メタバースにそこそこの膨らみが出てきた時にさ、
うん、
え、まだそんなこと言ってんのみたいな空気感も流れるわけじゃないですか。
うん、そう。
まあ、ラガードの山田さんは、
はい、
あの、その、かまやしねえってなるかもしれないけど、
そうですね。
それにしたって、かまやしねえの考え方も、
うんうんうん、
あの、ダサくはありたくないじゃないですか。
あ、まあまあ、そうですね。ああ、そう、それはありますよね。
あるよね。
はいはいはい。
ラガードだけにむしろあるんじゃないかと。
う
ん、
そう、だからむしろそう、だから精神的に硬派なね、
うん、
ところなんで、
はい、
やっぱり舐められたくないですよね。
そうですよね。
それはありますよ。
怖がっちゃってんだろうなって。
あ、違いますよね。あ、そうは思われたくないですね。
ですよね。
おー、そうですよ。
だから、あれですよ。だから今のうちに広がったことを想定して、
はい、
広がった時の、あ、ただまあこういうね、言われてたね、問題点とは別のね、こういう新たな問題点やっぱり生まれてくるんだね、想像つかなかったけどね、みたいな事柄をあらかじめ想像して、それが嫌なんですっていう風なニュアンスでラガードでいたいよね。
ああ、なるほどね。はいはいはい。
例えば、メタバースとかだったら、あの、まあそのね、世界とか楽しそうだけど、
うんうんうん、
あの、それでね、
うん、
流行ってずっとその世界いてね、
うんうん、
で、みんなあの、すごくちっちゃくなった、
うん、
サングラスのような VR ゴーグルでやってるんだけど、
うんうんうん、
なんか、あれ、それでもやっぱり普通のメガネより重いから、
うん、
だから耳の上がかぶれるんだよね、うん、みんなかぶれて耳鼻科とか最近その、
うん、
グラスなんとか炎みたいな、
炎症が
起きてメタバース炎とってもね言われるようなものでね、
うんうん、
私も耳の上とか
嫌なのとかって
みたいなねを、
うん、
あの、その事象が現れてくる前に
、はいはいはい、
うん。あらかじめ、例えば今の段階で、
はいはい、
多分さ、ゴーグルとかつけたりするんでしょ、
うん、
とか
言って。
そんな耳の上が、
うん、かぶれちゃった
り
とかね。
かぶれとかね。
ちょっと無理なんで。
嫌なの、
うん。
もうだからメガネかけてるから、ずっと。
うん、
そう、だからそういうのも
う、もうちょっと
敏感だから、うん、なんつって、
うん。
みたいなことは、
うん、
まあいいじゃないですか。
まあね、うん、まあ、私もなんか一応そういうのは見てますよ、
うん、
そのなんとかグラス、
うん、
度が入れられないっつう、
あ、
もうそこで、あ、うん、違うなみたいな、
あ、
そういうことも考えてはいましたよ、やっぱり。
はいはいはい、
うん、
なるほど、
うん、
まあそういった自分がどこに行きたいかみたいな、
まあ、自分のそういうものに対しての立ち位置、うん、
はい、
特に新しいものに、まあその何でも飛びついて行けばいいってもんでもないし、でもいいものはいいっていうね、
う
ん、のあるもんね。
つまり自分の価値判断能力を、
うん、
この養っていく必要があるってことでしょ、
は
あ
は
あ、よりね、
なるほどね、
いろんなものに対して、
はいはい、
かもうイノベーター行っちゃうか、
あ、もうさ一番最初、
つまりさ、
うん、
あのフェイスブック社が、
うん、
メタ、
メタ、ね、
という名前になったでしょ、うん、で、このメタバースについて、
うんう
ん、なんつってさ、あれはさ、メタバースって言葉が言われるようになったきっかけとなった社名変更だったじゃないですか、
うん、
ということはですよ、
うん、
あの何ザッカーバーグさんは、
うんうん、
アーリーアダプターなわけです。
アダプターの方か、
はい、
うんうん、
でこのマトリックスでこのブクッ、おお、なんか人が眉みたいなのに並んでる、あれ考えた人、イノベーター
。ああ、なるほど。
あの脚本家。
あっちがイノベーター。
はいはい、
ああ、ね、なるほどね。
その世界の美術とかね。
もうそれさ、いけないよ、普通。
イノベーターってのはよほどなんですよ。
うん、
よほど、この逆張りに慣れてるとか、よほどトンチン感、やっぱ変なことを、
うん。
例えば、だから僕がね、 あの音楽聴く時代は終わりました、
ね、わけわかんない
でほらそうおそらくイノベーターのほとんどが、うんそのなんだアーリーアダプターの人から見たら、うん、なんか面白いことを言いますねってなるけれど、はい、マジョリティの人から見ると何バカ言ってんの、うん、にしかならないよね。
ならないですね。そうですね、うん、あそれがイノベーター、
そう。
もう相当な奇人変人じゃないとなれないですよね。
というかまあそのだから物をやっぱ想像するっていうことはそれだけ今の常識から、うん、今のこの考え方からやっぱり飛躍したもの。
そのスティーブ・ジョブズさんとかはイノベーターですか、は
い、イノベーターでありアーリーアダプターでもあるんじゃないですか。
そうだったんですね。
例えばプレゼンの仕方とかね、
あ
みたいなものに関してはイノベーターでもあるんじゃない。
みんなあれを真似してる。
え、なんでなんかとっくり来てんのみたいな、
とっくりとっくりって
ね、あるじゃないですか。なんかこうストーンウォッシュのジーパン履いてとっくり来てなんでみたいな、うん、いや今いいじゃんとなるかもしれないですけど、うん、一番最初、うん、マジョリティが見たら、うん、もうちょっとちゃんとしなよって
スーツ着なよみたいな、
うんことだったと思うんです、うん、
なるほどね、
うん、でもそのスティーブ・ジョブズによって、うん、この常識がこの更新されたわけじゃないですか。
なるほどね。みんなあれやってるもんね
今やね。あちょっとラフであることがむしろいいっていう ね、
うん、ちょっとカリスマ性をね感じるんですよね、
はい、あのちゃんとパーソナリティも持っておりますよっていうね、はい、だから自分自身の頭を柔軟にしておくということで、僕はなんとかこのレイトマジョリティからアーリーマジョリティに行くという、うんうん、まずその段階を目指すっていうのが、
アダプターはまあちょっと遠いからね
根本なんだけど、うん、アダプターっていうのはさっき言ったように、うん、あのもう鳴らす音楽の時代は終わりましたっていう言葉に対しての反応がほうほうってならなければならないわけでしょ
そうそうだね。
これはねやはりハードルがというか、あのなんつうの、生み出す能力よりも、うん、それをほうほうなぜならばって解読して、うん人々にこっから発信していこうみたいな、うんうん、やはりその人もやはりこの奇人変人なわけですよ、
うん、そうだね。
なのでそう、このキャズムと呼ばれる深い溝についてこの理解していただけたでしょうか、
うんうん、理解した。だいぶ差があるね。
そう、長々お話ししてしまいましたが、うん、ちょっとマーケティング等にね、うんまあ、使われるこの新しいものに対してね、こうどういうね、うんうん、広がり方を見せていくのかみたいな話をしまして、うんうん、あの僕ねようやく浅草キッド見まして
遅っ
浅草キッドというね、はいはい、あのビートたけしさんが、うん、のあの昔のね、うん、あの若かった頃の時代を描いた劇団ひとりさん監督のネットフリックスでね、
の映画ね、
映画ですよね、うん、はい、この年末ぐらいに話題になったのかな、
うん、出ました ね、
ね、はい、でまあその前からそういうのを撮ってるっていう話はちらほら、うん、アーリーアダプターの人は聞いてて、これいいだろうね、来るね多分ねみたいなことをもうだから公開前からね、うん、言ってたんだろうし、うん、アーリーマジョリティの皆さんは、うん、その最初のその宣伝、うん、いろんな PR の中でキャッチして、うん、あ見てみようってね、うん、思ったのかもしれません、うん、そしてその第一弾のアーリーマジョリティの人たちが、あなんかこの深見千三郎っていうさ、うん、ビートたけしの師匠、うん、伝説の浅草芸人の方、うん、なんかかっこいいねみたいな、うん、芸人だバカ野郎みたいな、
あありました ね、そういったセリフが ね、う
ん、でそれをビートたけしさんも、うん、どっか違う場所で、うん、何聞けこの野郎芸人だバカ野郎つって、うん、またやるわけじゃないですか、うんうん、あの柳楽優也さん、うん
はいはい、
みたいな話だけ宣伝で聞くんじゃなくて、はい、その見た人から面白かったよって見てみれば、うん、みたいな、うん、があって、うん、あじゃあ見てみようかなと思って僕は見てるわけですから、う
ん、面白かったよ見てみなよって、はい、かなり前に言いましたよ私
で、うん、おそらく山田さん一人の良かったようで僕は反応できてないわけですから
私は信用されてないですよね。ラガードだから、
まあね逆張りだから
逆張りだから
じゃあ違うのかなみたいなね そっちじゃない道なのかなとね、わからないけれど、で見たんですよ。ほんまね、もう感泣いちゃって
泣いちゃった、
感動して。そ
う、皆さんどうご覧になったかしら。
ね、よかったねっていう話を、うん、僕今日この1月26日のロックラジでするんだと思って、自分でなんかちょっとメモってのさっき見てさ、このスピード感というか、このね、
レイトレイト感がね、
このディレイ感
ディレイがすごいね幅がだいぶあるね、
これなんだろうね。しかも自分の意識としてはさ、ね、まがいなりにもこうして皆さんにね、お話をしている側じゃないですか、なので発して伝えて の、 意識だけは、この過剰にあるんですよ
ああ、そう。
だから、言いたいのは何かっていうと、浅草きっといいよってことなの。ことになっちゃうわけですよね。
そうですね、うん。配信されてからね、はい、もうだいぶ経ってます。
つまり自分がレイトマジョリティであることを、まずこの認めて、なのにもかかわらず何かをお伝えするってことは、やはりこの時代性とかね、みたいなものは自分の中でどんどん排除していく必要があるんだなと思って流行とか時代の流れについて発するっていうのは、もう僕はかなり滑稽なことになってしまうなと、やっぱり思うわけですよ、はい。でもね、なんか言いたいことは生まれてくるわけ。そのレイトマジョリティをバカにするなって思うんだけど、レイトマジョリティだからって与えられたものをね、しばらく経ってからキャッキャ言ってるだけじゃないんです。レイトマジョリティにだってこの独自の感想みたいなのは生まれんの。
まあそうでしょう
ね。で、話したいこと、共有したいことみたいなのは生まれるわけ。はい、なんならおすすめすらしたいわけ。
もうだから興味ある人はね、もう見たよね。興味なかったり、まあネットフリックス今はいいやみたいな感じね、言う人は。
ちょっと見すぎちゃって飽きたとかね。
もうね、そういう方はあれですけども、そう言われましてもっていう感じなんですけどね。
今もう亡くなってしまったんですけど、渋谷のね、丸山町の方、オンエア系がライブハウスがあるところにね、クラブエイジアっていうね、ライブハウスというかクラブというか、クラブ寄りのライブハウスみたいなとこですかね、ステージはしっかりあったんで、っていう箱があったんです。で、そこまだそうね、1900年代だと思うんですけど、1990年代か、1900年代はあれです、ベルサイユ条約とかだから
西洋ではそういうことになってますけども、そうそう、
900年代じゃなくて90年代ね、はい、そう、その90年代だったと思うんですけど、はい、そこでね、タマゴピリ、僕が前にやっていたユニットとかでね、このイベントに出させてもらって、ライブとかしてたんです、なんかね、エルレガーデンさんとかもね、ご一緒したことありますし、なんかもうほんといろんなジャンルの方が出ててね、で、その時覚えてるのはね、僕ね、その当時だから二人組でね、たまごピリっていう、で、相方がビート達治って言いまして
そうだったっけ、
ほんでだからね、そこどうしてもあれなんですよ、なんかだからクラブ的な雰囲気が、あるので、みんなでグッとステージ集中して楽しむみたいなのから、もうちょっとやんちゃと言いますか、客席の雰囲気的なものもそうなのか、客層がそうだったのか、ステージやってるんだけど、ちょっとこっちで騒いじゃうみたいな、同じフロアの中だよ、で、その覚えてんのが1曲目そのやってて、やっぱりなんだ、その客席の前の方で、そこそこお客さん入ってたんだけど、その前の方でキャッキャしてる10人ぐらいかな、10人、うん、15人ぐらい、
ステージの方見ないで、聞かないで、なんかギャンギャンやってたの、
なんか話してる、ちょっとキャッキャ笑ってるみたいな、なんかそういう人いて、で、それはまあ僕もさ、歌ってるから、まあ気づくわけですよ、ああこのなこのクラブエイジアのこの感じが嫌いだなと思って やだなと思って、やだどうしようかなと思って1曲目終わった瞬間、うん、うるせえこの野郎っつってビート達治が、うん、こっち真剣にやってんだから聞かねえんだったら帰れこの野郎
って言ったの、
てめえこの野郎っつってテレテレテレテテテなんですよ。
タッチ
ャー。何なんだお前はつって。卵ピリだこの野郎つって。
そう。あ、そう。
それがね、一度や二度じゃないんですよ。
タッチャーな。
ちょっと客席うるさいとすぐ怒るの。
すぐ怒んの。
客席に向かって。だから、なんか怖いみたいな。ね、
怖いみたいな。
怖いみたいなのもあったけど、でも逆に、そのね、覚えてるのは、クラブエイジャーの時は、で、そうなんかブツブツ言い出すわけじゃんか、お客さんの方も。
あ、
何何とか言って。うるせえ、カラコにやろっつって、ビート達人は言うわけでしょ。
はい、
でもそしたらやっぱり、ちゃんと聞きたい人たちとか、みんなは、この、拍手しだすね。ちゃんと言ってくれたっつって。それをね、よく覚えてるっていうかね、うん、浅草キッド見ながら、ああ、言ってたな、うちのビートもと思って。となると、僕は、キヨシなんだなと思って。
ああ、キヨシね。
僕が作って歌ってたりしたけど、僕はでも、ポジショニングは、だから、キヨシなんだなと、
はいはい、
なんか思ったりも下に見ながら。
うん、なるほど、
ね。たっちゃんは、ろくに歌わず、うん、ろくに曲も作ってこず、うん、ただ、態度はたけしなんだなっていう。そう。でも、バランスは取れてるなと思って。
なるほどね。そうだね。う
ん、そう考えると、こんな年まで僕も音楽を細々やらせてもらってますが、
うん、
皆さんのお力や応援もあってね。
はい、
ただたっちゃんはやっぱりベントレーとかに乗ってて欲しかったね。なんか。
なるほどね、
うん。
まあそうね、バカ野郎言ってんならね。
そうそう。
そうだね、
はい。やっぱりあれですよ。若い時に見るのとは違ってね、その深見千三郎さんのね、この生涯の感じっていうのもね、やっぱそっちの方の気持ちもやっぱり分かるんですよ、
うん、
なんてこの悲哀というかね、うん、
まあ、時代の流れにねついていくかいかないかっていうところでね、
うん
うん、俺は違うと
ラガードなわけですよ。
そうですよね、
深見さんはね、
はいはい、
うん、だからビートたけしはイノベーターなわけだよね、
うん、
ビートきよしがアーリーアダプターなわけですよ。
なるほどね、
うん、で浅草キッドをの感想をこうやって聞きとして話して今いる僕はレイトマジョリティなわけです。
相当なレイトなレイトなマジョリティ、
うん、でもなんかねそんなことを思ってそれを話したいんだからしょうがないじゃないか、うるせえなんだバカ野郎とレイトマジョリティなバカ野郎っていうそういうことです。
そういうことでした。
タップ踏みたい。
すっかり影響されてますけども。
ロクラジのお時間がやってきておりました。
やってきてましたよ。
はい。このロクラジは毎月6のつく日に更新する6センチのネットラジオでございまして、
はい、
本日は2022年の1月26日となっております。はい、ロクラジ第、う
ん、385回。
お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と、
ピアノ担当山田敦子でした。
そう。だからあとね、水島新司さんがお亡くなりになってね、
うん、そうね、
あの野球漫画の大家といいますか、
うん、
はい、ドカベンとかアブさんとか、
うん、
まあ、有名な作品ありますけど、
うん、
僕はね昔から本当好きでね、
うん、
非常に残念ですけど、残念であるとともになんと華麗な先生らしい、
うん、
スパッと引退し、
はい、
連載も終え、
うん、
で行かれるという、
うん、
なんか本当武士もののふのような、
あ、
なんか感じもしてね、ああなんか最後までかっこいいなと、
うん、
なんか思いましたね、
うん、
そしてこの漫画がね、そのドカベンとかアブさんとかね、すごい量なんですよ、
うん、
ドカベンが、まあこれね詳しくはあの川端氏なればでもね、
うん、
ちょこっと話させてもらいましたけど、関数がねだからたくさんあって、ドカベンは200巻超えてるし、アブさんも100巻を超えてる、
うん、
凄まじい量でしょ、
うん、
ずっと野球で、
うん、
しかも完結させてね、
うん、完結させるっていうね、
うん、
なんかかっこいいよね、
いや
ちゃんと終わらせます、ね、僕の創作は、
はい、
終わりましたよっていう感じがするよね、
はい、 で、それだけ長いわけでしょ。そうなると最後の20巻30巻ぐらいをどう使うかというと、自分の漫画の総括みたいに使うんですよ。はい、これまでこういう選手出てきた、こういうキャラクター出てきたをもう一回全部集める。で、戦うだけじゃなくてね、いろんなキャラクターが出てくる、あの時はこんなキャラクターもいたねなんていう感じで読み進められる。
へえ。
いやーね、胸を打つよ。いやー、僕は全然本当に野球知らない方なんですけど、僕の知ってる知識の 99% ぐらいは水島先生から教わったもの、あとは野球好きのスタッフから 1% ぐらいもらってますけどそんぐらいのものです。まあね、こうしてね、もちろん亡くなったことによってね、ああもう一回読んでみようかなみたいなことをね、思われた方とかもね、いらっしゃったかもしれないですけど、電子書籍が何らかの都合というか、ご意思なのかご意向なのか分かんないですけど、出てないんですよ。だから紙というか単行本で200何巻並べていく覚悟と住宅事情が必要なわけで、そこをね、いやこれ今読むべきだよね、面白いよね、逆にね、電子書籍だじゃないのに面白いよねって乗っていくのがアーリーアダプターってことでしょ。
ああ、そういうことですね。
アーリーアダプターってのはやんちゃだねやっぱね
205巻買わなきゃっていうところね。
あ、もう全部買おう、
買おうっつって。
すげえ、それ何、非効率的で面白いみたいな、むしろ良さあるみたいな、で、あれだね、あ、今まではその読み手だったけど、これを機に野球漫画書こうっていうのがイノベーターだよね。
まあ、なるほどね。
つまり僕がイノベーターになるためには、野球漫画を書き始めなければいけないってことだよね。
まあ、そういうことになりますね。
せめてね。まあ、いいですよ。そう。だからその話もね、まあ、ちょっとしたかったんですけどね。はい。もう随分喋らせていただいたんで。また10日後の楽しみに撮っときますよ
ドカベの話はねまあ話足りなかったですからね、形になればでもね。
そうだね、
またゆっくりお話ししましょうよ。
うん、またね、折に触れてお話しさせていただこうかなと思います。
はい。
そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジでございますが、全くこの音楽に入っていかないロクラジ。
あ、ロクラジがね、
これはむしろあれだよね、ミュージシャンのラジオとしてもう音楽は一切触れないがいいよね。
そうなの？いやいや知らんけど。
いや、それでそれで、ありだね、それアーリーアダプターでしょ。もう間違ってると思うけど、まあね、こんなくだらんことをお話ししておりますが、コロナの状況もまたね、大変なことになってまいりまして、まあこれについてもですね、正しい情報っていうのはね、なかなか得がたいなと、なんか日々いろんなものを見ながら思っております。これね、やっぱり最終的には自分でいろんな情報を集めて、総合的にこの自分の知識の幅というかね、情報の入り口の扉を閉めず、大きく開いていろんな情報を入れながら自己判断していくっていうことだね。それ以前に健やかに春を迎えたいものです、なので皆さんも、気をつけるところは気をつけて、ご自身で何か思われているところあれば、それを頑張っていただきたいなと思いますこのね、だから奥歯に物の詰まったような言い方しか毎度できない僕は、やはりイノベーターではないのかもしれない。
そうだね、
そうだから、これからはね、レイトマジョリティとしてのね、この逆襲計画を企てようと思いますよ。
うまくいかないと思うけどね、
レイトマジョリティの人の中で。
何
あれだよね、いやレイトマジョリティになるくらいだったらラガートの人もいるよね。
話長くなるからもういいんじゃないかなそこはもう。
そうですか、はい、そうですか、
はい、
繰り返しになりますが、どうぞ健やかにお過ごしください、
はい、
お送りしてまいりましたロクラジオ、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
ではまたね、
バイバイ。バーベキューにで